理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第217回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回とても長く喋りまして、
はい、
1時間ぐらいの番組になっちゃったんですけど、
おら、あれ、もともと何分番組でしたっけ。
よくわかんないですなんですけど、
はい、
借りてるサーバーが、
はい、
1日の転送量が決まってまして、
はい、
それをオーバーする可能性があるということで、
はい、
対応のために短めな番組にするっていうことと、
お、
あと、配信日を木曜日から金曜日にずらして、大人気番組そんなに雑貨店と違う日にちょっと話してダウンロードしてもらおうという対応を取ることにしました。
はい、大人気番組そんなに雑貨店とは一味違った番組をお楽しみください。
はいということで、来週から配信が金曜日になりますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今日はこの辺にしますかね。
あ、終わり
っていうのは短すぎるので
ちょっと吉田さん今ボケた。
ですね、ボケた。先週、
ボケた。
先週、そんなに雑貨店に、はい、ゲストで登場したゆうなさんが、
はい、
ご案内の通り今週私たちのそんな理科の時間に、ゲストで来てくれています。
今じゅんぐりじゅんぐりね、そんなにの、ポッドキャスト番組を回ってますのでね、いよいよ満を持して理科の番になりました。
はい、で来週は多分、はい、ゲストを呼ぶ特別番組、そんな美術の時間っていうのが配信になるんじゃないかと思います。
おー、美術の時間。じゃあ女3人組の話題になるわけですね。
はい、多分そうなんじゃないかと思います。
おー、それはなかなかかしましそうですね。
どういう感じになるんですかね。
ねえ、楽しそう。
ということで早速、
はい、
今日ゲストに来ていただいたゆうなさんを呼ぼうと思います。ゆうなさん、よろしくお願いします。
はい、そんな理科の時間 B リスナーの皆様、はじめまして、ゆうなです。新しくそんなプロジェクトに加わりました。よろしくお願いします。
硬いですね
緊張しています。
一番硬い金属は何でしょう。
鉄しか思いつかない。
香里さん、正解を分からずに聞いてますね、はい
一番重いのはプラチナで、18金は結構柔らかいんだなっていうことぐらい。
はい。
でもって、金属じゃなければカーボンが硬いのかなとか。あ、違う、ダイヤモンド。あ、ダイヤモンド金属じゃないな。なんだろう。
ということでですね、ゆうなさんの話に戻したいと思います。
正解は？
正解知らないです。
あ、なんだ。そうですか。はい。
はい、ゆうなさん、そんな理科の時間では初めましてですね。
はい、ようこそそんな理科の時間 B へ。
はい、はい、ありがとうございます。
多分自己紹介をたくさんしてって言っても大変だと思うので、いくつか基本的なことを聞いていきますので、はい、そちらに答えてもらっていいですかね。
ゆうなの基本情報って感じですね。
はい、そうですね、答えたくない質問については、答え
た
くありませんって言ってもいいですし、ごまかしてもいいですし、編集で切っちゃうかもしれないんで。
あら。
はい。だから、もしかしたら本
当に聞いたけど、あんなことや、そんなことや。
が配信されてないかもしれません。
あんなことね。
まずはですね。
はい。
お名前を教えてください。
お名前は分かってるでしょ。
あ、そうですか。はい。
お名前は分かって
る。はい。
どの辺に住んでますか？
沖縄県に住んでます。
お、ずっと沖縄の生まれ育ち？
あ、生まれも育ちも沖縄です。
そうですか。
はい。
沖縄の人ってなんて言うの？
うちなんちゅう？
あ、うちなんちゅう。
うちなんちゅうです。
うちなんちゅう。うち、
はい。
君何中？
あ、そんな感じですかね。なんか、ノリ的には。
じゃあ、そういう感じで。
新しい、あれですね、受け答えですね。かおりさんがタジタジになるところ、ちょっと面白いですね。
うん、負けない。
ではですね、そんないプロジェクトの番組を聞いてて応募したんですよね。
もしや、全く聞いたことがないけど応募してみたとか。
それはないと思うんで。
はい。そんないプロジェクトの、はい、
そうですよね。そんないプロジェクトとの出会いというか、どうやって聞き始めたか、聞いていいですか？
はい、私趣味で絵を描くことが好きで、うん、アートの番組とかないかなと思って
検索。あ、そうすると噂のラフの番組ですね。
そうです。
がそのラフレスさんといえば
美術の時間が出てきまして、
はい、
そこでこのそんないプロジェクトの存在を知って応募しましたね。
はい、あ、じゃあ
ラフに応募。
あ、ラフに応募。
ラフだけに、はい。
全部拾わなくていいんですよ。ですね。じゃあ美術の時間を最初に聞き始めて、
はい。
で、関連してその他の番組も聞いていった感じですかね。あ、
そうですね。はい。美術スタートで、
うん。
はい。全部聞くようになりました。
わかりました。答えにくいかもしれませんけど、そんなプロジェクトの番組で一番好きな番組はどの番組ですか？
でもやっぱり美術の時間ですね。
それは多分美術の時間で聞かれたら美術と答えるべきだし、理科の時間で聞かれたら理科と答えるべきかなって、それが模範解答かななんて思います。
美術の時間でいいですね。なかなか配信されないのでちょっと寂しいですよね。
そうですね。でも過去の配信とか、
うん、
結構忘れてることもあるので繰り返し聞いてます。
すごい。
なんかあれですね、飽きなくていいですね。
あ、でも理科も繰り返し聞きますよ。
あ、そうなんですね。
なんかちょっと私頭が悪いのか、ちょっと一回であんまり理解できることが少なくて、何回か聞いて、
早口、はい、
何回か聞いてちょっと自分の知識にやっとできるかなっていう感じですね。
素晴らしいです。
早口で分かりにくいんですね。
あ、全然そんなことはないです。
ちょっとゆっくり話しますかね。
ゆっくり話しましょう
ね。
はい。
他にそんないと別に聞いているポッドキャストの番組とかってありますか？
はい、キクドラっていう番組、はい、結構ラジオドラマ、小説をこの声優さんが読んでいくっていう番組なんですけど、うん、結構運転中とかで聞いてますね。面白いです。
あ、物語系の番組が多いんですか？
そうですね。あと怖い話の怪電波放送局とか、結構オカルト系好きなんで。
そういうのを車に乗りながら、運転しながら聞くと。
聞きますね。
私は怖い話嫌いなんですよね。
あ、そうなんですね。
なんか怖い話嫌ですね。
なんかね、夜トイレに行けなくなるのと、シャワー浴びてて目が開けられなくなる。
もう、じゃあ、つぶったままですか？
えいって言って、開ける。
お、ちょっとだけ可愛い感じです。
ね。
ちなみに、この番組、そんな理科の時間で、
はい。
なんか面白かったとか、印象に残った回とかエピソードって、なんかあります？
印象に残った回は、
どう？ちょっと手前味噌ですけど。
マルコメ味噌。
緑は光合成で使われなかった色とかの話とか、あと2033年問題ですかね、結構。まだ頭に残ってる。はい。
そうです 良かったです。あの残っている感じがあってちなみに子供の頃理科の勉強とか理科の教科は好きでしたか？
まだ子供ですって答えもありです
もう大人です。
あら、
理科の勉強という実験が楽しかった記憶があって、うん、でも教える先生でこの理科の教科の好き嫌いがちょっと分かれちゃうんですけど、
分かる。
結構好きな先生とかだとスプーン曲げの授業とかしてくれたり、
はい、
スプーン曲げの授業とかがあったり。
スプーン曲げの授業って、ね、ビジナってこと？
沖縄特有ですか？
え、なんか全国かなって思ってたんですけど。
全国でスプーンを曲げる授業があると。え、
じゃあ全員にスプーンが配られて。
スプーン曲げられるんですか？
なんか
多分なん
か結構の。テコの原理、ゆらゆら揺らす方法？
多分テコの原理を使ってここを押さえてみたいな、あらかじめ習って、はい、せーのって。
それ理科の時間なの？
あ、やりましたよ。あれ？
皆様からのメールをお待ちしております。
お待ちしております。もしやったことがある人は、その都道府県も教えてください。
あ、そうそう、何県で、何、いつぐらいにやったかちょっと教えてください。
なんか、かなり、衝撃的な事実。はい、しかもそれを、少なくとも全国的なものだと、あれ、教科書が載ってないよね。
わかんない。もしかしたら、かおりさんと私が、偏僻なところで育ったのかもしれない。
そうか、うちはね、田舎だからね。
そう、スプーンとかを曲げて、うん、そんな大事なものを、ね、金属とかを粗末にしちゃいけない。
そうそうそうそうね、やっぱり、お百姓さんが大切に育てたスプーンだからね。
そうそうそう、そうですよね。
ね、はい。
本当に、確かに高校生ぐらいの時に、この、大人になって、忘年会で役立つよって、言われてみんなで。
ちょっと待って。
え？
ん？今、いろいろ不思議なことがあったんですけど。
え？あ、はい。
高校生になって忘年会で役立つの？じゃなくて。
あ、大人になってから、忘年会でスプーン曲げが役立つよって、
はい。スプーン曲げられるほどの怪力だぞっていう意味で、
ね。そんな力を使ってない。
理科の時間じゃないと思うよ。
え？
宴会芸の時間だよね。
もしくは手品の時間、スプーン曲げって実際手品であるじゃないですか。
ありますあります。
で、多分いくつかやり方っていうかそのトリックがあって、その一つのトリックは知ってはいるんですけど、まあ、そこには役立つかな。
なんとなく番組の趣旨が変わってきたのでですね、そろそろ本編に行きたいと思います。本編も、ゆうなさんとちょっと理科っぽい話を雑談的に話していければいいかなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
はい。
理科の時間で一番印象に残っている授業がスプーン曲げというゆうなさんと一緒にお送りしてまいります。
ラフといえば美術の時間、スプーン曲げといえば理科の時間ですかね。
スプーン曲げのやつはやらないと思いますよ。
そうですか。いつか特集されることを期待してます。
わかりました。わかんない。
え？
ゆうなさん、そんなに、なんていうの、科学的なことみたいなのは、
はい、
興味があったわけではないですか？その、これまで。
もっとも小学生の時から宇宙が好きで、
うん。
結構宇宙の写真の本とかはペラペラ、ちょっと意味もわからず見てた時はありましたね。で、今も結構星とか見に行くの好きです。
沖縄だと夜空は星たくさんなのかしら？
場所によりけりですね。北の方はよく見えて。
ヤンバル？
ああ、そうですね。
あ、そうなんですね。あと、南の方だとね、なんていうの、私が住んでる関東地方だと見えない、南側の星とかも見えたりするので。
私が住んでるっていうから、吉安さん、いつの間に沖縄に移住したかと思っちゃった。
じゃないです。よく言うカノープスっていう、南半球だとよく見える、夏から、秋から冬かなの、南の南天の一等星が、北海道は全然見えないんだけど、関東、関西ぐらいだと、たまーに条件がいいと見えたりして。
結構地平線近いところにある星ですよね。
そうですね。はい、赤っぽいのは地平線に近いからみたいなのもあるんですけど、沖縄に行くとしっかり見えたりするんじゃないかと思うんですけど。
ちょっと注意して見てみます。
はい。理科の時間で、前も少し話したかもしれないんですけど、いろんなものを科学的に捉えると、ロマンチックじゃなくなっちゃうんじゃないかっていう課題がありまして。
え、いや、科学こそロマンチックじゃないですか。
っていうのを、あんまりこう、理科っぽいことに興味がなかった人に聞いてみたいなと思って、ゆうなさんの意見を伺いたいんですけど。
はい。
どうですか？
理科っぽい。
なんかね、不思議なことがなくなっていくと、なんていうの？ロマンチックだったことがどんどん消えていくんじゃないか。例えば、
虹は。全然そんな、はい。
あ、そんなことない。
ないですね、私は。
うん。
逆に分からなかったことが分かって、すっきりする感じです。
すっきりする。虹の解体っていうのが昔から言われていて、虹ってこう、七色で空の中にこう、浮かんでるように見えて、ちょっと不思議じゃないですか。
はい。
っていうのをニュートンっていう人が、太陽の光はプリズムっていうので、細いスリットから光を当ててあげると、まあ、七色というか、赤い光から紫の光まで色が分かれますよっていうのを、屈折率が色によって違うから、それで色が分かれるっていうのを見つけて、虹もそれに違いないって言って、水滴の中で光がこう曲がって色が見えるっていうのが分かっちゃうと、こうロマンチックだったり、なんか不思議っていうのがなくなってくるっていうのを失望する人もいるわけですよ。そんなことはない。
そんなことはないですね。おーって思います。
おーって思いますか？じゃあ、星とかも、なんだろうな、綺麗な星空も、どこの星がどのくらい離れていて、どんな光を発していて、みたいなのが分かっても、そんなにロマンチックさは失われないんですかね。
全然失われないです。
そうですか。ちなみに、この番組聞いて、
はい。
なんていうの、普段、リスナーの方に直接なかなか聞けないんですけど、
はい。
世の中の見方って少し変わる感じはしますか？
あ、そうですね。ちょっと理科の時間で、得た知識を友達に話してみたりとか。
それね、メールでもよくもらうんですよ。一番こう心温まるのは、この番組を聞いて、孫にその話をするっていうのをメールをもらったことがあって、
はい、
それはね、とても番組やっててよかったなって思います。でも、普通の人がこの番組で知ったことを友達に喋ってるっていうのがあんまりこう思いつかないんだけど、どんな話するの？
結構散歩することが多くて、
うん、
で、夜散歩することが多いんですけど、
はい、
やっぱり星とか見てて、あれはなんで、あれはなんで、みたいな。何座でとか。
あ、じゃあ、
何日が満月らしいよとか。
星空案内が役に立ってますか？
だいぶ役に立ってます。
星空案内のポエムはいかがですか？
ポエム大好きです。
おー。
じゃあ今度ポエム書いてる人に言っておきます。
言っておきます。
はい。
ね。なかなかね、オープニングのやつを真似して書こうと思うんですけど、なかなかできないんですよ。
あれは独特の世界を持ってます。
ちなみに星を見るのに望遠鏡とか双眼鏡を持ってますか？
単眼鏡を持ってます。
それは、
一応、
うん、
月の海とかが一応はっきり見えます。
お、何倍とかってわかります？
10倍の、
うん、
大きさが合計、
うん、
が7だったような気がします。
7ミリかな。
7ミリ、はい。
7ミリはちっちゃいな。
7ミリ。かなりちっちゃいっすよね。
7ミリはちっちゃいな。
うん。
10×7？
10×7 です。
7×10？
倍率が10なんですけど。
あ、そう。7は何だ？
7って箱に書かれてた。
7って箱に書かれてたのね。
はい。
わかりました。でも、10倍あると、月は明るいからね、10倍とかで見て眩しいぐらいですよね。
はい、眩しいです。満月とかだと。
単眼鏡で10倍だと、あれかな、スバルとかの星がちらちら集まってるところとか、明るさにもよるけど、木星の衛星が見えるかどうか、微妙なとこかな。そういえば、今、前々回の時の星空案内でもお話したかもしれないですけど、はい、土星が見頃なんですよね。日が沈むのと合わせて、はい、東の空から土星が昇ってきて、夜中12時前後に南の空に見えるんですけど、
うん、
この収録をしている前日が、その太陽と地球と土星が一直線に並ぶっていうタイミングで、まあ、小って言うんですけど、
小ですか。
小なんですよ。で、今は、輪っか、土星の輪の傾きも、とてもよく見えるっていう時期なんですけど、あの輪の話を、メールの質問があって、答えたんですが、今度、その話しますね。
で、カシーニですね。
カシーニと、あと、コンピューターシミュレーションで、あの輪がどうやってできたかっていうのが、少し分かってきましたよっていうのがあって、それちょっとまた、今度の時に話そうと思ってるんですけど、あの輪って、結構昔からというか、何億年も前から多分あったんですよ。
うん。
なんだけど、ガリレオ・ガリレイが、望遠鏡を覗くまでは、地球上の人はそれを知らなかったんだよね。
まあ、見たことないですからね。
そうそう、ただの星にしか見えてなかったから。
うん。
だから、土星の発見されてから400年しか経ってないんだってちょっと思っちゃって。
うん。
たかだか400年しか見てないんですよ。あんなにずっと長く空にあったのに。
いや、まあ、じゃ、うん、うん、うん。あ、
うん。え？なんか私そういうところに、ロマンチックな感じを感じるんですけど、ダメですかね？
いや、ちょっと可愛らしいと思います。
あと、ゆうなさんは文系理系っていう区別？
はい。
だと、どっちですか？
文系ですね。
そうですか。やっぱり理系とか文系とかっていうのあるんですかね。
なんか学校の時クラスが分かれました、それで。
あ、そっか。高校になると文系クラス、理系クラスと分かれるからね。
はい。
それが良くないんだな。私は文系クラス、理系クラスっていうのを分かれるっていうのは過ごさないできたんで。
分かれない。
あ、もうずっと雑多なまま来たんで。
うん。
あんまりね、もちろん数学が得意とか理科が得意な人もいると思うけど、 それって得意な教科であって、お前文系だなとお前理系だなっていうのって、その高校を卒業しちゃったら関係ないことなんじゃないかと思うんですけど、やっぱり皆さん言いますよね。
そもそも日本だと受験がもう文系理系で分かれるというか、それで大きくその選択教科が変わってきちゃうじゃないですか。
そう。
そこがそもそもの原因なのかなって。
私も大学受験とか避けて生きてきたんで。
なるほど。
そうそう、だからなんていうのかな、さっきゆうのさんが言っていた暦の話、旧暦の話とかあるじゃないですか。
はい。
それって、計算は理系かもしれないけど、暮らしの中でどんな風にこう、暮らしと暦が関わってるかって、そんなに理系っていうほどの話でもないよね。
そうですね。ちょっと歴史っぽい感じもしますね。
とかがあって、なんとなくこう、文系理系っていうのって、あんまりわかんないっていう言い方は変だけど、その、教科以上のことはないんじゃないかと思ってるんですけど、なんか、ゆうなさんは文系と理系で違いがあると思ってますか？性格とか、得意不得意。
あると思ってきたんですけど、そう言われるとちょっとわかんなくなってきました。
私としてはぜひこう、私って文系っていう人にもこの番組を聞いてほしくて、
文系のお友達に勧めといてくださいっていう話ですよ。
はい。
要はね。
たくさんいます。はい。
お。
そうそう。あとですね、そんなね、長く話せないらしいんで、今日は30分ぐらいで収めなきゃいけないんで。
ああ、なるほど。30分番組でしたね。
そうそうそう。
はい。
転送容量が。あと短くすると、もしかしたら音質がよくできるかもしれないんですよ。
そこら辺はせめぎ合いですね。
そう、圧縮率を下げて。
はい。
あと、ゆうなさんは、
はい。
ポッドキャストとか聞く前は、車ではラジオでした。はい、それとも、違う音楽とか。
ずっと音楽聴いてました。
じゃあメディアは何ですか？
いや、iPhone だったり CD だったり。
あ、バラバラ、CD の板を車に持ってって突っ込んで。
はい。
CD 世代って言うと言い方変だな。
その8センチの頃から知ってますよ。
あー。
5.25 インチとかは？
5.25 インチ、12センチですね。で、レコード世代ではない。
ああ、レコードは知らないですね。
カセットテープもまあ知らない。
保育園ぐらいの時に、いとこのお姉ちゃんが、なんか使ってたかなって感じ。
そうですか。私、来年50歳になるんですけど、
はい。
私が小さい頃って、こういろんなね、科学技術というか、
はい、
新しい商品とか、っていうので、できないことができるようになったり、まあまあ、夢のようなことができるようになったりするっていうのがいろいろ進んだ時期でもあるのね。
はい、
レコードが CD になったり、カセットテープで録音してたのが、あ、そうだ、私が小さい頃は車に乗るとですね、8トラックっていうカセットをガチャって入れるカーオーディオがあったりしたんですけど、多分知らないですよね。
8トラック、
はい、それ知らなくていいです。
知らない。
で、それが CD になったり、はい、CD になったり、はい、まさに中学校の時にウォークマンを買ってもらってすごい喜んだり、パソコンが出てきたりとかっていうのがあったんですけど、
はい、
ゆうなさんはレコード世代ではない。
あ、世代ではないです。
カセットテープでいろいろ聞いたりもしてない。
ギリ記憶にあるんですけど、自分が使った記憶はあんまりないです。
ああ。
他の、はい。
じゃあ、音楽を聴こうと思ったら、 CD を買ったり借りたり。
そうですね、はい。
MD は使ってました？
あ、使ってました。なんか友達に移してあげたりとか。
うんうんうん。
してました。
CD から MD に録音して、友達に貸したりとか、はい、あとは友達生 MD 買ってきてあげたりとか。
うん、あ、やってましたね。はい。
そうですか。で、なんかね、私はその、科学技術が進むみたいなものに夢があるなって思ったりしてるんですけど、うん、そういうのって少ないのかな、はい、要は科学技術が進むと何かしらできないことができるようになって、
うん、はい、
なんかこれまでにない体験ができるかもしれないななんていう、こう根拠のない期待とかがある世代なんですけど、はい、そういうのってそんなないですか？
いや、でもなんかお掃除ロボットとかもそうじゃないですか。
うんうん。
お掃除もロボットがしてくれる時代に。うん、
ちなみにお家で飼ってますか？丸いやつとか。
ないんですよ。
そうなんですね。
うん。
あ、でも、あれだね、今の人って、今の人とかっていうと、ジジイみたいな。やっぱり、ガラケーからスマホになった時とかはすごいって思ったり。
あ、しましたね。
うん。
あ、でも、ガラケーも持ってた時期が短いので。
そうですか。
はい。一年ぐらいガラケー持ってすぐスマホにしちゃったので。
そうだよね。私なんてポケットの中に入らない大きさの携帯電話持ってましたからね。
ね、お父さんは持ってました。
そう、そういうやつ、そういうやつ。
うん。
そうですよ。そっか。なんかね、私今、理科の番組をやっていて、
はい、
理科っぽいこととか、こう、科学とか技術みたいなこと、
はい、
っていうのが、他の人がどう感じてるんだろうなっていうのは気になったりとか、あとは、はい、面白さがよくわかんないっていう人に面白さを感じてもらえればいいなって思いながら番組をしてるんで、うん、
はい、
なんとなくそういうのが、今までピンとこなかった人が、あ、面白いかもって思ってくれるといいかなって思いつつ、先週の暗号は失敗したかなとか思いながらね。
ね、面白かったですよ。
そうですか。なんか、はい、面白いって言えって言ったみたいな雰囲気になっちゃいました
。全然知らない世界だったので、っていう感じで。
うん、そう、なんかみんなね、テレビがなんで映ってるかって仕組み知らなくてもこうチャンネル選べば番組見られるじゃないですか。
うん、そうですね。
で、ウェブサイトとかでなんかアクセスして、このサイトは、SSL で、守られているので個人情報入れても安心ですとかってちっちゃく書いてあったりすることもあって、そういうところに暗号が使われてたりするんですけど、知らなくても使えんなって思いつつも、なんかちょっと暗号の話をすると、なんていうの、初めてお話しする人と、秘密の話をするにはどうしたらいいかみたいなことが分かったりするといいかなとかね、なんていう感じを持っていました。はい、
シャーロック・ホームズとか、
うん、
結構学生時代読んでたので、うん、暗号とかよく出てくるので楽しく聞けましたよ。
ありがとうございます。ちょっと慰めになりました。そんな感じでちょっと理科の話を雑談的にしてきたんですけど、
はい、
収録参加してみていかがでしたか？
そうですね、本当に文系女子なのでちょっと話についていけるか、はい、もうずっと心配ですごく緊張してたんですけど、もうそんなことはなくすごく楽しく収録できました。
ちょっと棒読みじゃないですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。本当に理科の話は、うん、苦手だから敬遠するじゃなくて、もう自分の興味があることは何でも調べたりとか 聞いてみて理解してみようって思いました。
ねえ、なんかさっきも言ってたけど、楽しい、理科の先生、
あ、はい、
みたいな感じだといいなってちょっと思いました。
スプーン曲げですか？
スプーン曲げはしませんけど
楽しいじゃないですか。
スプーン曲げは楽しいかもしれないけど、理科の時間かどうかについては皆さんからのご意見をお待ちしております。
あ、はい、あのやってる人は都道府県も記名して
来
てきてください。
はい、ということで皆さんからのメールをお待ちしているということで、告知をして、エンディングの方に行ってみたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。スプーン曲げが理科の授業であったかどうかなども含めてメールを送ってください。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトというグループで、いろんな番組を配信しておりまして、そんない .com sonnai.com というウェブサイトで、番組の配信を行っております。この番組の他にもそんない雑貨店、そんない美術の時間、そして、そんなことないしょという番組を配信していますし、そちらの過去の回まで聞くことができます。また YouTube でも番組配信をしているので、YouTube で聞きたい方はそんないプロジェクト、またはそんない P、 プロジェクトの P ですね、で検索してみてください。あとですね、Twitter での情報発信も行っておりますので、そんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。ということで、ゆうなさんをゲストにお送りしてきました、そんな理科の時間ですが、あ、そうだ、一個忘れてた。ゆうなさんは、はい、そんなプロジェクトでどんなお仕事をするんでしたっけ？
あ、ブログを書かせていただくことになっています。7月1日からスタートの予定なので、うん、よろしくお願いします。はい、
そうですね、そちらのブログも、そんない .com のウェブサイトで、随時掲載ということで7月から開始しますので、皆さん見に来てください。あとね、多分私が Facebook にコピーして、Facebook でもそのブログの、なんていうの、触りのとこだけを公開する感じになると思っています。はい、ということで、もしかしたらたまに、番組の方に遊びに来てもらうかもしれませんが、基本的には、ゲスト会ということで、そんな理科の時間この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里と
ゆうなでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。さようなら。